それぞれの人にはですね、それぞれの何て言うんでしょうか、自分ではあまり意識しないですけれども、癖というか傾向というか、そういうものがあると思うんですね。私自身は、今ちょっと変わってきているんですけれども、20年30年前までは、早く目的地に到達したいという癖がありまして、癖というかそういう思いがありまして、前にも申し上げたかもしれませんが、同じ牧師をしていて、他の教団の牧師なんですけれども、その方が用事があって前の、岸町の街道に来られて、相談事があったんですね。それで帰り、武蔵浦ってご存知ですよね、に送っていこうということでですね、私その頃まだ運転していましたので、運転してですね、そしてその方と、その教会員の方を、武蔵浦にお連れしたんです。で、途中、武蔵浦にかなり近いところに来た時にですね、すごいね坂野さんってこう言った、えって聞いたら、一回も信号を通らなかったじゃないっていう、一回も信号を通らないで、岸町のあそこのところ、前の街道から裏、武蔵浦駅まで行ったっていうわけですね。いや、その時私の言ったセリフはよく今でも覚えてるんですが、私は意味のない渋滞は嫌なんだよって書いて、意味のある渋滞があるのかどうか分かりませんけれども、意味のない渋滞嫌なんだよ、だからいつも抜け道をこう探して、一刻も早く目的地に着くのを趣味としてるんだと言ったらですね、彼は言いました。あんた頭だけで生きてんのって。 そういうことをですね、言ってくれるお友達がいるっていうのは幸いだなと思いますけれども、またですね、もう一つのことを話しますけれども、今から25年前に、前々からですね、勧められていて、いわゆる聖地、イスラエルですね、の旅行に行くように、行った方がいいよってこういう人がたくさんいたんですけど、私は聖書を読んでれば、イスラエルなんか現地にこのいわゆる、旅行しなくてもいいよと思ってたのでありますけれども、ついに、チャンスが訪れて、25年前に考古学資料館という、団体があって、今お茶の水の OCC の中にあるんですけど、今コロナでちょっと閉じているんですけどね、その団体の理事をしていたので、約40日間ですね、イスラエル旅行をしたわけです。専門家がたくさん、神学校のでそういうこう旧約聖書を教えてる人とかが一緒だったので、本当に私は説明を聞いての載ってればよかったんですけれども、で、何航空を使ったかっていうと、大韓航空しか空いてなかったんですね、その当時。いや、そのイスラエルの行くに、申し込みが遅くなったのかもしれませんけれども、で、ソウルに行って、そこから、エジプトのカイロに行ったんですね。で、もともとの計画は、実は、今日の説教に関係があるので説明してるんですけれども、もともとはヤッフォっていうところにある、その空港に直行するはずだったんです。だけど、回り道をして、行くようになったわけですね。それで、その旅行で、ついにこう、イスラエルに着き、またエルサレムについて、最後の晩にですね、今回の旅行で経験したことをこういろいろ 思い出して語り合いましょうということで語り合ったわけです。その時に今回の旅行はあなたにとってどういうものでしたかっていう、今回の旅行はあなたにとってどういう名前が付けられますかっていうことをですね、まあ、私はチャプレンだったので皆さんにこう宿題を出して、まあ、いろんな名前ネーミングが出てまいりましたが、私の場合はこういう題名でした。主と共に行く荒野の旅、主と共に行く荒野の旅というのが私の心に浮かんできました。まあ、イスラエルの地は、まあ、荒野がたくさんあります。でもイエス様と共に、まあ、神様と共に行く荒野の旅だったと私は思ったんです。さてこの13章、出エジプト記の13章を選んだのは、まあ、詩編105編、を、まあの具体的なこう背景を知るためであります。で詩編105編の39節から45節までを最初にお読みしたいと思います。まあ、今日は詩編から説教するわけではないんですが、この背景になっているということをご理解いただくためです。詩編105編、105編の39節からですね、お読みしたいと思います。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ち足らせた。主が岩を開かれると水がほとばしり、川となって砂漠を流れた。これらのことは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は見た目を喜びのうちに導き出された。その選ばれた民を喜びの叫びとのうちに、主は彼らに国々の地を与えられた。国々の民の労苦の実を彼らが受け継ぐために、これは彼らが主の掟を守り、その御教えを保つためである。ハレルヤ。まあ、この背景になっている、まあ、出エジプト記の箇所を今日学んでいきたいと思っているわけです。出エジプト記の第13章の17節を見ますと、こう書いてあります。さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。皆さん聖書地図を持っていらっしゃる方はですね、見ていただくと分かりますように、このイスラエルの民はラメセスというところに、まあ、エジプトの三角州のところですねに、まあ、住んでいたわけです。約400年間。そして、まあ、モーセとアロンが、このエジプトのファラオに私たちを出て行かせてくれということで交渉するんですけれども、なかなか言うことを聞かずにいたわけですけど、ついに、まあ、ウイゴが死んでいくという、まあ、神様の裁きで死んでいくということを経験して、イスラエルの民を、まあ、出て行かせることになりました。さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らイスラエルの民を近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかったと言うんです。 まあ、測ってみるとですね、おそらく数百キロぐらいで、まあ、直線コースでこの海沿いにエジプトがここにあって、こちらにイスラエルがあるわけですから、ちょっと見てくださいね。でこの海岸沿いに行くともう本当に、まあ、山も谷もないこの浜辺をですね、海辺を行く道もあるわけです。これがあのペリシテ人の知恵の道なんですね。これはおそらくそうですね、400キロぐらいでしょうかね。正確に測ったわけではないので何とも言えないんですけれども、ですからまあ何ヶ月もかかってということはありえないわけです。本当に一番コースさっとこう行けるところなんですね。車で行ったら1日はかかんないと思いますね。さっとこう行けるところなんですが、その近道を通らせないで、別な道をむしろ南の方に下らせて行ったわけです。で神様はなぜそんなことをなさったかっていうことの理由の一つが、神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけないと思った。つまりこのペリシテ人への道、この海岸沿いを行く道には当然エジプト王がまあ、イスラエルのためだけではなくて外国から攻め込まれないようにとか、そういうためにこの、まあ、そこに強固な守りを、まあ、軍隊を置いていたと思われるんです。ですから、まあ、そこで戦いをするのにはイスラエルのためは今まで奴隷だったわけですから、戦いも経験したことはないし、まあ、武器も持っていたかどうかも分かりません。そういうまた女性あるいはお年寄り、子供もまた家畜も連れて、約200万近くの民が行くわけですから、戦争にならないわけですよね。もう戦争しても勝てないわけです。そういうことで神様は、まあ、彼らがおじけついて、そしてまたエジプトに帰ってしまったら、まあ元の木阿弥になってしまうということで、神様はこのむしろそれで神はこの民を葦の海、まあ、これが航海ですね、のに向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登ったと書いてあるわけです。まあ、いわばこう行けばいいのにこう行って、まあ、そこにまあ航海があったわけですね。あるいはその湖があったわけです。でそういうわけで私たちも神様の導きということを考えたときに、自分の計画通りにはいかないんですよ。まあ、自分自身の人生を振り返っても随分回り道したな。なんで神様はそんなに回り道させたんだろうかというようなことも感じることがございます。皆さんはいかがですか。まあ、私と同じような性質の人はできるだけこう早くまっすぐ行こう、すぐ着こうっていう感じで人生を考えるかもしれませんが、まあ、それは確かに目的地に早く着くんですけども、私たちの人生の、まあ、この地上での最後は死ですから、まあ、まさにこの死に向かってこう突入していくっていう感じになるわけですね。だからむしろそのプロセスをでいろんなことを経験する、回り道でいろんなことを経験することが私たちにとって必要だと神様は思われたんじゃないでしょうか。イスラエルの民が回り道のようであるけれども、そこでいろんなことを経験していく中で 成長していく、強くなっていく、そういうことをこう神様は願ったのではないかと思うんですね。まあ、例えばこの後また学ぶ機会があると思いますが、まあ、彼らはこうどっちかというとこう南東の方に降りていったわけですね。こうじゃなくてこう、でそこには水があるわけです。それをで、まあ、イスラエルの民はそういう中で神様が紅海を分かれたと、あの有名な海の底を乾いた地のようにして歩いて渡っていったっていう、そういうことを経験しましたね。神様の奇跡的な救いを経験したわけです。それから彼らは、まあ、食料を持って種なしパンの生地を持って、それでそれを背負って出て行ったんですけども、それはそのうち食べてなくなりますよね。で神様はこのイスラエルの民にマナという食べ物を毎日毎日お与えになったわけです。40年間絶やすことなく与えられたわけです。あるいはまあ水がないと言って文句を言えば、岩から水がこう湧き出るようにしてですね、そして彼らに水を飲ませたわけです。また彼らがこのシナイ山というこの山、このシナイ半島のところにある山ですけれども、私もそこに行きました。まあ、ラクダに乗って朝3時あるいは2時ごろ起こされて、まだまだ暗いうちに、まあ、自動車でこう市内山の麓の方まで行くんですけど、でそこからはラクダに乗るんです。まだ真っ暗ですよ。でなんかこう日本語はもちろん通じないし英語も通じなさそうな方が、まあ、ラクダのこうあれを引いてこう乗せてくれるわけです。で一人一人が乗るんですよ。ちょっと怖い感じがしましたね、真っ暗の中で。それでまあこの白石さんを登っていくんですね。そしてまあこれモーセがこういうふうにして登っていったのかなと、歩いて登っていったんでしょうけど、でまあ頂上に着いた時にちょうどこう日の出があって、こうバーッとこう綺麗なあの光景が頂上から山の上から見えるっていう、まあそういうことを経験いたしました。このシナイ山でモーセは10の戒め10回をいただいたわけです。まあこれがイスラエルの民の、まあ、立法ですね。そしてその後、まあ、彼はモーセはまたモーセに率いられたイスラエルの民はだんだん強くなって、いろんな王国を通過するときに戦って相手を打ち破って約束の地に向かっていくということが、まあ、この、創世記だけじゃなくて出エジプト記から申命記までいろいろと書いてあるわけですね。私たちの人生もやはりいろんな回り道をして、まあ一見無駄なような、回り道をして、そこでいろいろ経験する、いろんな人に出会う、いろんなことを覚える、そして、まあ、成長し、苦難を通して試練を通して成長していく、それが必要なんだ。まあ、そういうわけで、まあ、ヨシュア記に行って、そこで、まあ、イスラエルの民は神様が与えられた地を、まあ、征服する力がついていったわけですね。私たちもなんで無駄な人生をやったんだと思わないで、 後で振り返ると分かる、あの時に神様はこういうお考えでこういう経験をさせられたんだな、意味があったんだな、そのおかげで今があるんだなっていうふうに、考えることができるんではないでしょうか。神のなさることはすべて時にかなって美しく、神は神を愛する者のためにすべてのことを益としてくださる。ローマ人への手紙8章28節にあるように、すべてのことが神様にあって益とされるということをですね、私たちは信じて人生の旅を続けていきたいと思うんです。さて2番目に見てみたいものはですね、モーセはヨセフの遺骸を携えていたということであります。まあ、ヨセフというのはこの創世記の後半に出てくる37章あたりから出てくるヤコブの11番目の息子であります。でこのヨセフのことはもうすでに皆さんご存知でしょうから、あまり詳しくはお話ししませんけれども、まあ、彼は下から2番目の子だったんですけれども、ちょっと生意気な男で、まあ自信家で、そしてまあお父さんに可愛がられて、自分だけがこう素晴らしい洋服をというか着物をいただいていて、それを誇っていたような、嫌な人だったわけですね。お兄さんたちに、まあ、奴隷商人に売られて、彼はエジプトに下っていき、まあ、そこでいろんなこう苦しいところを通って、まあ、彼はそこで、まあ、エジプトの総理大臣のような立場に立つわけです。でそこに ヤコブとその子供たち孫たちが行って、まあ、ヤコブが死んでいくっていう、そしてヨセフも死んでいくっていうことが、この創世記、出エジプト記の前の創世記のストーリーなんです。でその最後を見ますとですね、ヤコブという人がその創世記の48章この前ですね、48章の21節から22節でこう言っているわけであります。読んでみます。イスラエル、すなわちヤコブはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださる。私は兄弟たちではなく、お前に私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えようと、まあそういう遺言を残していくわけです。まあこの出来事は創世記の前の方に書いてありますけれども、ヤコブは自分が死ぬ時期が近いなということで、まあ、特別にこのヨセフを呼んで彼に約束した遺言を伝えたわけです。あなた方は必ずあなた方と共にいて先祖の地に返してくださる。その時にヨセフの子孫にそのシェケムという地ですね、それはまあマナセ部族とエフライム部族、すなわちヨセフの子孫の部族のちょうど間ぐらいにある町であります、土地であります。でヨセフはこの50章の22節からのところでこう言います。50章の22節、ヨセフとその一族はエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの子孫を3代まで見た。マナセの子 マキルの子のマキルの子供たちも生まれて、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓わせた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。まあ、アブラハムという人がの、まあ、大体の年齢が紀元前2000年ぐらいですね。で、まあ、もちろんアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフといったわけですから、まあそれぞれ40歳ぐらいの時に例えば生まれたとして、まあ、百数十年経っているので、まるまる500年ではないと思うんですけれども、これから学ぶこの出エジプトの出来事に対してはやはり数百年の、まあ、時間が流れているわけです。でもモーセはヨセフの遺言を覚えていたんです。まあ、おそらくモーセだけではなく、イスラエルの民の指導者たちはヨセフの遺言をしっかり覚えていた。ですからモーセはヨセフの遺骸を携えて、彼の、まあ、ミイラになったその遺骸とともに約束の地に向かって旅立ったわけですね。でついに、まあ、40年後に義明を見ると、まあ、この約束の地を、まあ、占領していくわけですけれども、この義明の一番最後のとこですね。義明24章32節、義明24章の32節を見ますと、こう書いてあります。イスラエルの子らがエジプトから携え上ったヨセフの遺骸はシェケムの地、すなわちヤコブが百家下でシェケムの父ハモルの子たちから買い取った野の一角に葬った。そこはヨセフ族の相続地となっていたと書いてある。携え上っただけではなくて、ヨセフ族の相続地にこのヨセフの遺骸を、まあ、数百年ぶりでですね持っていって、それをこう埋葬したということですね。で元に帰りますけれども、イスラエルの民はスコテを旅立ち、アラノの端にあるエタムで宿営した。主は昼は途上の道を導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれたと。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。回り道をしたんですけれども、また不信仰のゆえに途中でつまずいたこともあるんですが、神様はこのイスラエルの民をお見捨てにならなかった。 イスラエルの民は神様から離れたことがあったんです、この40年間では。でも神様はこのアブラハムに、ヤコブ、イサクに与えたその誓約、約束をしっかり守られたっていう、これが私たちの信仰なんです。自分の信仰じゃない、自分の確信でもない、自分の行いでももちろんない、そうではなくて神様が約束されたことを真実に守られる、その神様を信じている、これが私たちの信仰の旅路なんです。私たちには迷ったり無駄なことをしたりいろいろあるんですけれども、神はそのすべてを益としてくださって、私たちを神様の子供にふさわしく、神の民にふさわしく整えていってくださるということを私たちは信じていきたいと思います。この点でこう日本人はどうしたらいいのかなというか、私はここを学びながら思っていたんです。イスラエルの民はこの聖書があります。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神がおられます。神が彼らを選ばれたわけです。じゃあ日本人である私はどうなんだ。でもクリスチャンは神様によって選ばれた人たちなんです。まあイスラエル民族の人ではないんですけども、でも神様はイエス・キリストを通して全ての人が祝福されるという、その道を神様はお約束なさったので、私たちにとって日本人であるということ、まあ、皆さん日本人である人もそうじゃない人もいると思いますけど、まあ、自分が属しているその民族ということと自分がクリスチャンであるということは矛盾しないんですよ。キリストにあって。そういう意味で私たちはこのイエス様を信じる信仰をこれから生まれてくるであろう子孫たちにも伝えていかなくてはいけない、そういうふうに、まあ、それが私たちのまあアイデンティティ、存在証明であると思うんですね。イエス様はおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書28章19節から20節にイエス様はそう約束されました。昼も夜も進んでいくために雲の柱、火の柱の中にご臨在くださった神様が今もあなたと共にいてくださいます。そのことを覚えて、このコロナ禍の中ですけれども、不信仰に陥ることなく神と共に進んでいきたいというふうに思います。お祈りしましょう。父なる神様、ありがとうございます。イスラエルの民がエジプトを出てまっすぐに約束の地に行ったのではなく、ある意味で回り道をして40年間アラノの旅をいたしましたけれども、またそれは神の御心であるとともに、イスラエルの民の不信仰も表しているわけですけれども、私たちは自分の人生において回り道をしたり失敗をしたり迷ったりするようなものです。でも神様、あなたは私たちを見捨てになることなく、私はお前と共にいる、そのように言ってくださることを覚えてありがとうございます。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。